こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。和辻哲郎、風土人間学的考察は、人間を取り巻く気候地形景観を外部から作用する自然条件としてではなく、人間が自己と他者、自然をどう受け取りどう生きるかに深く関わる風土として捉える哲学的比較文化論的著作である。初版は1935年で、岩波文庫版は1979年間、和辻はハイデッカーの人間存在論を重要な出発点としつつ、存在を時間性だけでなく空間性、すなわち具体的な土地における共同的な生の在り方から考える必要を提起した。本書はモンスーン、シャモ、牧場という三類型を軸に各地の文化や社会の傾向を読み解き、日本と中国の問題、芸術の風土で性格、近代以前からの風土論の系譜へと論を広げる。今日では類型化の強さに批判的検討を要する一方、自然と文化を切り離さずに考える視点が持続的な論争力を持つ、この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、自然環境ではなく人間の自己了解としての風土、本書の中心命題は、風土を気温、降水量、地質地形といった客観的な環境要因の総計に還元しない点にある。和辻にとって風土とは、人間が寒さ、暑さ、湿気、風、土地の広がりなどを経験し、それらに対処しながら他者と共同生活を営む場面で現れる。したがって、同じ自然現象もただ観察される対象ではなく、恐れ、恵み、抵抗、忍従といった意味を帯びた経験となる。ここで問題になるのは、自然が一方的に民族性を決定するという単純な環境決定論ではない。人間は自然に働きかけ、住居、農耕、制度、表現を形作るが、その働きかけ自体が風土のうちで行われる。和辻はこの相互関係を通じて、人間存在の個人的側面と共同的側面を捉えようとした。風土は過去から受け継がれた生活の仕方にも刻まれるため、歴史から孤立した背景ではない。歴史と離れた風土もなければ、風土と離れた歴史もないという見通しは、本書全体の基礎を成している。次に、モンスーン・シャモツ牧場という三類型が示す文化理解の枠組み、和辻は世界の風土を、湿潤なモンスーン、乾燥したシャモ、湿潤と乾燥の総合としての牧場という三類型で考察する。モンスーン的風土では、豊かな恵みとともに暴風雨や洪水などの圧倒的な自然の力が経験され、人間の態度には受容性や忍従性が現れると論じる。シャモでは、生存を脅かす乾燥と荒涼が人間に厳しく迫り、自然や他者との関係は対抗的戦闘的な性格を帯びるとされる。これに対して、牧場的風土では、自然が比較的秩序たち、規則性を発見しやすいものとして現れ、合理的把握や能動的な働きかけが育まれるという。重要なのは、これらが単なる気候区分ではなく、人間と自然の関係の現れ方を記述する類型であることだ。一方で、広大で多様な地域を3つに整理する方法は、地域内部の差異、移住、交易、政治、技術といった歴史的要因を十分に扱えない危険も持つ。読者は類型を固定的な民族像として受け取るのでなく、比較のための大胆な仮説として吟味する必要がある。さらに、時間性中心の存在論を補う空間性と共同性の視点、風土の哲学的独自性は、ハイデッカーの存在と時間に触発されながら、人間存在を時間性だけで理解することへの意義を示した点にある。和辻は、人間が過去を背負い未来へ向かう存在であることを認めつつ、その人間が常にどこかに住み、気候にさらされ他者と関係している事実を重視する。空間性は、座標上の位置を意味するのではない。家、村路、道、工、宗教施設、景観などを含む内の具体的な広がりであり、人々が共同で意味づける場所の経験である。この視点によって、風土は個人の内面を説明する道具ではなく、人間が個人であると同時に上がらぬうちに存在するという二重性を考える契機となる。気候に備える営みが共同の技術や慣習を生み、それが次世代に継承されるなら、空間的条件はすでに歴史的条件でもある。本書は、地理学の記述に見える箇所を含むが、狙いは地理的因果関係の確定ではない。人間の存在を時間空間共同性の結び目として再考することにある。そして、日本中国の考察とモンスーン内部の差異への注目、和辻はモンスーン的風土を一枚岩として扱うのではなく、その特殊形態として中国と日本を論じる。これは三類型があくまで大きな見取り図であり、各地域の具体的な風土的経験を別途考察すべきだという構成でもある。とりわけ日本については、湿潤な自然の豊かさだけでなく、台風などの突発的で激しい現象との関係が重要視される。自然は持続的な恩恵を与える一方、予測しきれない破壊力を持って人間に迫る。この両義性から、日本における自然需要の在り方を考えようとするのである。ただし、この議論を日本人は本質的にこうであるという普遍の性格論へ直結させるのは適切ではない。 本書が問題にするのは、特定の自然経験が生活様式や表現にどのような傾向を与えうるかであり、政治制度、階層都市化、対外交流による変化まで単独で説明するものではない。日本文化論として読む際には、和辻の鋭い観察を参照しながらも、近代の国民文化論が抱えやすい一般化を批判的に検討する姿勢が求められる。最後に、芸術論と風土学史が担う比較文化論の自己検証、本書は3つの風土類型を提示して終わらず、芸術の風土で計画と風土をめぐる思想史を扱う書を設けている。この構成は建築彫刻、文学などの表現を個人の才能だけで完結するものではなく、生活世界と歴史に支えられた営みとして考える視野を示す。もっとも、芸術作品を土地の性格から直接説明すれば、作品の形式的工夫や作者の個別性、国境を越えた影響関係を見落としかねない。和辻の芸術論は決定的な説明式というより、表現が生まれる条件を問う視点として読むべきである。さらに、ヘルダーやヘーゲルらを含む風土学の歴史的考察は、自説を孤立した日本論として提示しないための重要な部分となっている。和辻は西洋思想における気候、土地、民族、歴史の議論を参照しつつ、それを人間存在の空間性という問題へ接続し直した。このため風土は文化比較の本であると同時に、文化を論じる理論そのものの来歴と限界を考えさせる哲学書でもある。結論として風土は地理、思想史、文化論、日本文化論に関心を持ち、人間は場所とどのように結びついて生きるのかを根本から考えたい読者に向く。気候変動、地域社会、観光建築文化的アイデンティティをめぐる議論に触れる際にも、自然を単なる資源や外的条件として扱わず、人間の経験と共同生活の構造として見る資格を得られる。特に有益なのは、歴史を時間の流れだけで追うのではなく、土地、景観、住まい、身体感覚を含む空間的条件と結びつけて読む姿勢である。多方門寸社も牧場の三類型や、そこから導かれる文化的傾向には、今日の地域研究、文化人類学の基準から見て過度の一般化があり得る。だからこそ本書は結論をそのまま受け入れるためではなく、比較文化論が何を照らし、何を取りこぼすかを学ぶ格好の対象となる。同種の風土論や文明論と比べても本書の特徴は、気候と文化の対応を述べるだけでなく、ハイデッカーの存在論を踏まえて空間性と共同性の問題へ掘り下げた点にある。古典的な文章の難しさはあるが、環境と人間の関係を哲学的に考え直すための、現在も参照価値の高い一冊である。ご支援いただける場合は、和辻哲郎。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。